私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。信仰とはこのように問われたとき、私たちはどのように答えることができるでしょうか。この問いかけに対する答えを少し探ってまいりましょう。まず信仰と言いますと、私たちは私の信仰、誰々さんの信仰と人に属するものであるかのように捉えることがあるでしょう。そのように考えますと、信仰に関するあらゆる面で人の努力が問われているように思えるものです。そして人それぞれの努力、熱意によって信仰に差が生じるように考えるに至るでしょう。そうなると私たちはついついこのように考えてしまうことがあります。あの人は信仰が深いから恵まれているんだ、反対に私の信仰は弱いからダメなのだ、このように嘆いてしまうことにつながるでしょう。信仰が人間に属するものとなるならば、このようなことが起こってくるのであります。果たしてそうなのでしょうか。以前とあるキリスト教入門書にある次の問いかけをご紹介したことがあります。キリスト教信仰は猫型でしょうか、猿型でしょうか。猿型とは移動する際、子猿が親猿にしがみついているのを見たことがあるでしょう。そのように人間が神にしがみついた信仰のあり方を指しています。言うなれば、信仰が人間に属するとはこういうことなのです。人間の努力による、それによって神にしがみついている、こういうことを表しています。私たちが信仰によって神にしがみついていられる間は救われるのですが、力を失いしがみついていることができなければ、もはや滑り落ちてしまうしかないということになってしまうでしょう。一方、猫型とは移動する際、親猫が子猫の首元をこう加えているように、神が人間を捉えた信仰のあり方を示しています。信仰が人間に属し、その努力にかかっているのではなく、神にかかっている、このことを表しているのです。神が私たちを捉えているのですから、たとえ私たちの力が弱まり熱意が薄れたように思われたとしても、それは決定的な問題とはならないということであります。それでは考えてみましょう。キリスト教信仰は何型か。答えは猫型ということになります。信仰とは私たち人間に属することではなく、神に属することに他ならないんです。私たちの努力や熱意に委ねられているものではなく、すべて私たちを捉えてくださっている神にかかっているということなのです。この神を前に、何もなすことができない自分を知って、 ただただ信頼する、これが信仰ということなのであります。このように冒頭で信仰とはという問いに耳を傾けましたのは、今日私たちに与えられた3つの日課を読んでいて、いずれもこのように問いかけているのではないかと感じたからであります。それぞれに目を向けてまいりましょう。第一の朗読でお読みしました創世記12章において、主は後にアブラハムと呼ばれるアブラムに、あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさいと命じています。旧約聖書を開くとわかるのですが、数々の系図を見出すことができます。また人たちが死を迎えると先祖の列に加えられたという記述が見受けられます。これらのことからわかるのは、旧約の時代にあって人は父の家にとどまることが欠かせないということであります。父の家にとどまることが人の存在を確かなものとするという考えられたわけです。ところが主なる神はそのような時代の中でアブラムに父の家を離れるように命じられたのでした。人間的な常識から外れたように見えるこの命令をアブラムは突きつけられているんです。しかも私が示す地に行きなさいと命じられてはいるのですが、それがどこなのかこの時点では明らかにされていません。聖書を読み進めていくとわかるのですが、私が示す地と主が言われている場所がわかるのはそこにたどり着いた時になってからなのです。人間の常識から外れ、それに加えゴールが見えない旅、これがアブラムへの命令でありました。4節によると、アブラムは主の言葉に従って旅立ったとあるのですが、困難に思われる主の命令に対しアブラムの信仰が厚かったことを言い表しているのではないと思うんです。それは決して簡単な決断ではなかったに違いありません。聖書の行間から父の家を離れることへの恐れ、不安、苦悩を読み取ることができるように私には見えるのです。しかしアブラムは旅立ちました。それは彼の信仰、彼の決断のゆえではなく、すべての士族はあなたによって祝福に入るとの神の約束に基づいてのことに違いないんです。このように神の約束に基づいてアブラムは人間の常識からするなら不利と思われた父の家を離れ旅立ったのです。まさに信仰の旅とは人間的な常識や知識による判断ではなく、人の思いを高く超えた神の御心に身を委ねることから始まるのです。そしてこれこそ猫型の信仰に他ならない。第二の朗読でお読みいただいたローマの信徒への手紙4章1節以下ではアブラハムの信仰に触れられています。彼が行いによって義とされたのではなく、アブラハムは神を信じた、それが彼の義と認められたのだと パウロは指摘しています。この場面をもう少し詳しく見るために、引用元である創世記に目を向けると、主なる神と後にアブラハムと呼ばれるアブラムのやり取りが次のように記されています。アブラムが、あなたは私に子孫を与えてくださいませんでしたから、家のしもべが後を継ぐことになっています、と言うと、主なる神は言われました。その者があなたの後を継ぐのではなく、あなたから生まれる者が後を継ぐと。この時アブラムはすでに年を重ね、人間の常識では子をなす可能性はすでに失われていたように思われました。人間的に考えると、その可能性は限りなくゼロに近いということです。ですから人はその常識の下で判断する限り、より可能性が高いところに期待をするしかないのです。アブラムもそのように考え、しもべエリエゼルにその可能性を委ねることにしました。ところが、主なる神が告げられるのは、人の目に無に見えるかもしれないが、そこから有を生み出すということなのです。それは神の創造の御業と言えるほどの働きでありました。主なる神はアブラムを外に連れ出して言われました。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。あなたの子孫はこのようになる。人間の常識で考えるなら、可能性はゼロとしかならない状況にあって、主なる神が告げておられるのは、決してゼロではなく、それどころかもはや数えることができないほど将来の結果なのであります。それほどまで人の思いを高く超えた神の御心がここに示されています。この神の御心に圧倒され、アブラムは主を信じたんです。これが信仰ということに違いありません。そしてここにも猫型と言われる信仰のあり方が示されているのです。さて、福音の日課における信仰とはという問いは、ファリサイ派の一人であるニコデモとのやり取りの中で明らかにされています。イエスはニコデモに言われました。はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。ニコデモは答えています。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の体内に入って生まれることができるでしょうか。イエスが言われる新たに生まれるということについて、ニコデモは人間的な常識の中で捉え答えています。イエスは答えて言われます。誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。ニコデモにはイエスがイエスに問われていることが全く分かりませんでした。そこで彼はどうしてそんなことがありえましょうかと答えるしかないのです。しかしイエスは開かれた口を止めることをせず、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるという小さな福音書と言われる言葉を示されたのです。信仰とはという問いを この場面で考えるならどうなるでしょう。ニコデモの信仰というには、彼はイエスが言われていることについてことごとく理解できていない様子が伺えます。そうなるとここでもやはりキリスト教信仰は猫型、ここに答えを見出すしかないように思われます。つまりニコデモがいかに信じたか、イエスが教えられることを悟ったかといった人間の側のことについて、親猫に首根っこをくわえられた子猫がただ手をブラーンとしているように一切問われていないということがわかるのです。大切なことは、イエスはこのニコデモのためにも十字架の死を遂げられたという事実に見る神の御心なのです。神の御心が人を捕らえ、御心のままに救うのです。ここにキリスト教信仰は猫型という表現を見ることができます。一人子を信じる者が一人も滅びない、永遠の命を得るためとあるよう、一人の滅びも望まれていない、これが主なる神の御心なのであり、一人子を信じる者とは決してその条件ではないのです。ニコデモはイエスが教えようとされていることが彼自身の常識知識のゆえに受け止めることができなかったように見えます。しかしそれでも彼がファリサイ派に属しながら、あるよイエスのもとを訪れたのは人目を避けながらでも直接会って話を聞きたいという思いを抑えることができなかったからではないでしょうか。この時すでにニコデモはその首根っこを神に捕らえられていたに違いありません。ですから彼がイエスの教えられたことを理解したかどうかといった人間の側のことは大きな問題ではないのです。すでにニコデモのうちに神は働いておられるのです。どうしてそんなことが言えるのかと言いますと、7章を開くとユダヤ人指導者たちが集まっている中で、このニコデモは次のように発言しているのです。我々の律法によれば、まず本人から事情を聞き、何をしたかを確かめた上でなければ、判決を下してはならないことになっているではないか。ユダヤ人指導者たちの間にあって、イエスを擁護するような発言は、相当な覚悟が必要だったと思われます。沈黙を守っていた方が身のためだと思われるのです。しかしニコデモは実際そのようにイエスを陥れようとする人々に対しはっきりと発言したのでした。それはニコデモの決心覚悟が褒められるということではありません。神が彼を捕らえていたという事実がここに明らかに示されているのです。イエスが教えられていることを理解しなかったニコデモでした。確かに主なる神は彼を捕らえていたのです。このニコデモの実体験、私たちは信仰とはとの問いかけに対する答えを見るのです。キリスト教信仰は猫型です。あくまでも信仰の主体は 私たち人間の側にあるのではなく、神にあるということです。信仰とは、私たちの信じる態度、聖書の教えに対する理解度、その他熱意、努力、良い行いといった人間に属することではなく、主なる神があなたを捉え、決して離されない、この事実を受け入れるということなのです。信仰とは、神が私たちを愛するために作られ、その愛をイエス・キリストの十字架によって示された、このことによって引き起こされたものに違いありません。主なる神がイスラエルの民を選ばれた理由が最も貧弱であったとしているように、悩み、苦しみ、悲しみを抱えた私たちだからこそ、神は憐れみをもって選び、尊いとしてくださっているのです。この神の御心を喜びとすること、これこそ信仰であり、神に捕らえられて今日生かされるということなのです。すべての人々と共に、この神に捕らえられた群れとして、新しい一周の生活を歩んでまいりましょう。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあ